んだいい映画見れたか。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうも、ドルフラングレン小林彩乃です。今回もですね、お家でブツブツとつぶやきながら配信させていただきますが、よろしくお願いします。ノリは変わりません。はい、というわけで、若干ちょっと周りのお家のあれとかで声のね、ボリュームは下がりますけど、まあ、そこは気持ちで聞いてください。もしかしたらいつもうるさかったよお前ってなってる人が前回とかいるね、前回で気づいちゃった人とかいると思うんですけど、まあ、それはそれとして心でね感じ取って聞いてください。はい、舞台の稽古頑張っております。いろいろですね、忍者とかヴァンパイアとかいろいろ出てくるわちゃわちゃした舞台なので、私はね、さあどっちになるでしょうか、ふふふって言いながら大人会とかで忍者だよって言っちゃったんで、忍者だよっていうところだけは明かしておきたいと思います。見に来てくださる方、ぜひぜひですね、楽しみにしていてください。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて今回は前回もそうだったんですけど、先日ねドイツ行ってきた飛行機で見た、今度はじいさんず初めての強盗っていう映画をご紹介したいと思います。かっこよくて可愛いおじいちゃんたちが見たい方にはほんとマジたまんねえ映画なので、ぜひ見てみてね。では今回も元気に行ってみよう。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介出しやすい濃い味の精緻ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
私のレビュー。テーマに挙げた映画について、小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、ジーサンズ、初めての強盗は、2017年アメリカのコメディ映画です。1979年のお達者コメディシルバーギャングという映画のリメイク作品になってます。監督はザック・グラフ監督。とはいえこの方ね、本業は俳優さんっぽいんですよ。ウディ・アレンの監督作品のマンハッタン殺人ミステリーで映画デビューされて、他にはマペッツのメリークリスマスとか、まあチキンリトルのチキンリトル役で声の出演をされたりとか、いろいろね、すごいね。で、2001年から主演のドラマがあって、その中でいくつかのエピソードで監督業もしたらしくて、そこから2004年に初めて監督主演兼任で終わりで始まりの4日間っていう映画を撮ったそうです。主演はマイケル・ケイン、アラン・アーキン、モーガン・フリーマンです。みんなはどのおじいちゃんが好みでしょうか？私はマイケル・ケイン。というわけで、このすごいね、役者たちを見てよって感じですね。出演作、検索か、もう本当に追っつかない人たちです。もう、今、現在で80歳を超えている方々ばかり。はい。マイケル・ケインさんはね、ほんと好みで、1950年代からのキャリアだから、もう若い人はわけわかんないぐらい出演作があると思う。私、最初はどれなんだろう。スティーブ・マーティンとのペテン師と詐欺師、騙されてリビエラっていう、映画とか、好きだったな。なんかね、戦争もの系もいろいろ見た気がするし、もうとにかくもうたくさん出てらっしゃるので、お写真見れば、あーってなるから、ぜひぜひ、確認してみてね。で、それから、アラン・アーキンさんは、この番組では、リトル・ミス・サンシャインなんかこう、で、ご紹介したかと思います。私がよく見てるものだと、マペッツに出ていて、ボロボロになったマペッツスタジオの案内人役で出てらっしゃって、すごい歓喜したんですけど、それから、モーガン・フリーマン マン御大に関してはまあね、まあもうご紹介しなくてもって感じね。抜群の安定感とあの人の良いまろやかさが今作でも爆発しております。ご本人はね、最近あのミートゥー的なあれで結構名前出されてらっしゃいましたけれども、まあどうなるでしょうかね。はい、お話です。同じ会社で40年以上も真面目に働いて、定年後はつつましくも不安のない年金生活が送れるはずだったジョー、ウィリー、アルの親友3人組、しかし会社が買収された途端、年金の支払いが一方的に打ち切られてしまいます。おまけにジョーは住宅ローンの理不尽な仕組みのせいで自宅差し押さえの危険に直面していました。そんな時、偶然にも銀行強盗の現場に居合わせたジョーは、強盗のその手際の良さに感心し、自分たちも奪われた年金を取り戻すべく銀行強盗を決行しようとウィリーとアルに持ちかけるのでしたが、っていうお話です。もうとにかくね、スリータイプのかっちょいいおじいちゃんたちが活躍する映画になってます。私昔邦画の死に花をご紹介したんですけど、まああんな感じって言えばざっくりわかるかな。こちらの方がギャグ要素が強いですかね。まあ高齢の方たちを主人公に据え置いた映画って、これから先っていうのがね、若者たちとかよりも全然短くて体も動かなくなってきてっていう人たちなんですけど、でもその人たちの本気ってすごい潔くてかっこいいなって思うよね。こういう映画見るとね、特にこの映画ってこんなんだけど、じいさんたちだけど絶対成功してやる、目にもの見せてやるぜ、失敗なんてしてやるもんか、若者には負けんぞっていう熱さがすごい静かなんだけれども、確かにあるところがすごい気持ちがいいなと思います。長年生きてきたその経験はね、何者にも勝るんだなーっていうところを体現されると、あー年取るのも悪くないのかもしれないなーって確かに思いますよね。おじいちゃんたちの映画だから、普通のコメディ映画とかアクション映画みたいに絵面自体にスピード感があるわけじゃないんだけれども、おじいちゃんたちの可愛さとかねあ、可愛いっていう感じとかかっこよさとか、映画自体のテンポとかで全然気になりません。あのレタとかとは違う普通の人たちが頑張る映画だと思っていただけたらいいかな。ね、高齢者ならではのね、その働けないとか動けないとかいろいろな苦悩とか、もちろんそのまま現実として見せてくれるだけではなくて、ピンチをチャンスに変えたりとか、これだってやれるんやっていう希望を見せつけてくれる素敵な映画になってます。いつまでもね、年齢を重ねてもかっこよく生きるっていうことは誰にでも可能なんだよねっていう気持ちになるね。年取るのも悪くないよねって、おじいちゃんとかおばあちゃんとかと一緒に見たら、もしかしたら元気になってくれるかもしれないなと思ったりしました。まあそれでね、施設とかから逃亡とか図られてもちょっと困っちゃうんですけど、でぜひぜひ、あーこんな風になりたいなとか、あちょっともうちょっと先の未来に希望が持てるかもしれない映画だと思います。レビューとか見てるとね、いい役者さんが揃ってるのに映画自体がよくある感じなので、もったいないかもって言われてるそうなんですけど、まあライトに見られる映画は私とても好きなので、重いの見たかったらもっと違う映画借りたらいいと思うんですよ身も負担もないけどね。で小林は本当十二分に楽しめましたし、エンディングもすごく好きだったので、ぜひぜひかっこいいおじいちゃんたちを見てみてください。というわけで次行ってみよう。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
最近パートナーの行動が怪しい、あいつ浮気してるんじゃ、スマホに知らない人の名前が。その真実探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
みんなのレビュー、今回はスタトエディスカバリーを全部見たよっていう話をさせていただきたいなと思ってます。ドラマだけどね、スタトレがどうしても大好きだからちょっと聞いといて。すごいね、まあ見たい見たいって思いながら、まあ先延ばししてて、本気で見ようって思ったきっかけは、最終的にダグ・ジョーンズさんだったんだけれども、ね、ちょうど、シェイプ・オブ・ウォーターでガンって、カレー役で、ハンギョジン役で、 わってちょっと話題になって、もちろんね、アカデミーをね、いろいろ取ったんだからね、それは注目されるんですけど、でうわ、素敵と思って、で、いろいろダグ・ジョーンズさんの映画とかを見てたりとかしたら、あれ？スター・トレック・ディスカバリーって書いてあるじゃん、みたいな。で、大好きなスタトレに、こんな素敵なダグ・ジョーンズさんが出ているのかと。もしかして、人型が見れるって思って、ね、他の映画でもパンズ・ラビリンスとかでも大体クリーチャーをやってる方なので、クリーチャーじゃない人型の、まあ、みんな人型なんだけども、素顔のダグ・ジョーンズさん見れちゃったりするのと思って、これは見ればと思って、ネットフリをパーンって入れたわけですよ。で、まあ、そんな中でもね、ダグ・ジョーンズさん、やっぱり、宇宙人で、素顔じゃなかったんですけど、まあ、それはそれとして、まあ、すごく面白くて、そのサルーっていう役だったんですけどね、サルーもすごく良かったし、ケルピアン人っていうね、新しい、宇宙人なんですけど、初のケルピアン人の艦隊メンバーみたいな、すごい役で。頭も綺麗で。まあ、スポック的な位置ですよね。スポックとかデータとか。いや、それはもう見ててもわかるし、制作サイドもそうやって言ってるそうなんですけど。で、お話的には、TOS、オリジナルシリーズの10年ぐらい前の話らしいんですよね。で、主人公はマイケル・バーナムっていう、女の子で、ね、この子は、なんと、サレクさんの、幼女。っていうことになってる。で、サレクっていうのは多分名前聞いたことある人絶対いると思うんだけど、サレクは、スポックのパパなの。だから、スポックのパパに引き取られた地球人の女の子を育てられた。多分、だからスポックと一緒に育ったっていうことよね、きっとね。ね。育てられた女の子なわけですよ。で、クリンゴンに両親を殺されててっていう設定で。で、USS シェンジョーっていうのの、船の、副艦長をやっていて、なんだかんだ、囚われの身になってしまい、みたいな、ちょっと、艦隊に背いたっていう、まあ、その彼女の中では戦略だったんだけれども、それが背いたっていうことになってしまい、捕まってしまうみたいなところから話がスタートするんですけど、まあ、その USS 船長の、まず、艦長がもうミシェル・ヨーっていうところでもうやべえな、みたいな感じじゃないですか。ミシェル・ヨーですよ。かっこよくて、で、もう、ね、で、その、マイケル・バーナムのその話もすごいなと思ったし、で、面白いのは、クリンゴンの、っていう星、人種の、話をガガガガガーってするんですよ。で、だから、結構、クリンゴンをね、掘り下げた感がありますね。クリンゴンってこういう人たちなんだ。お家騒動とかしてんだ。みたいな。だから、星の中でも戦ってるし、覇権争いで、他の星も襲ってるみたいな感じの、クリンゴンの、まあ、成り立ちみたいな感じのを見せられて、すごいな、クリンゴンここまで深めるみたいな感じもありつつ。で、プラスアルファ、その、ワープ技術とかの、どうやって、ワープ技術が開発されたかみたいなことも、見せてもらえたりとか。で、アマツさえ、もうさらにだよ、さらに、平行宇宙のことまでやってくれる。ね、パラレルワールドですよね。っていうことまで、もう、なんだろう、15話なんですけど、全15話なんだけど、お腹いっぱいというか、もう、いや、もっとくれなんですけど、こんなに密度の濃い15話だ、15話しかなかった、逆に、みたいな感じの、もう、情報の詰め込み加減みたいな。もう、すごい感動して、もう、平行宇宙までやってくれると思わなかったし、ね、自分の好きだった、亡くなった方が、平行宇宙ではどうなっていたのかとか、平行宇宙の自分はどうだとか、もうね、うわぁ、すごいなぁと思って、キャラクターもみんな、素敵だし、さっき言ってた、マイケル・バーナムも、もちろん主人公もバーナムちゃんも可愛いし、すごいかっこいいし、ね、サルーも素敵だし、私はスタメッツ、タイ、っていう人がね、すごい好きなんですけど、菌類学者なんですけど、スタメッツ大尉から今度少佐になるかな、もうすごく良かったんですけど、もうとにかく、ドラマシリーズって最高って思ったぐらい、本当にありがとう ディスカバリーみたいな、ディスカバリー最高って思いましたね。で、まあね、どうしよう、もう この先続かないんだディスカバリーって思いながらいたら、今度スタートレックリライアントっていうのとスタートレックデスティニーっていうのが一応商標登録されたっていうことで、まあこれが来年から取り出すらしい映画、新しい映画のタイトルなのか、まあもしかするとネクストジェネレーションのね、ピカード船長の新しい物語が新ドラマシリーズで展開されるっていうことがもう公式発表があったので、もしかしたらその2本なのかもしれないんですけど、もうとにかくこの先も続くよっていう、どんどんね、シリーズがどんどん続いていくよっていう話なので、うわ、もうどんどん行くぞみたいな、先の先まで見ていきたいなと思うので、ぜひ皆さんも見てみてね。ディスカバリー超面白かったよ。さて次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、ことの葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか？ G さんズ、初めての GO と興味持っていただけたでしょうか？あ、それから、スタートレックディスカバリーも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。ディスカバリーの方は、ネトフリさんが入ってらっしゃる方、それから入ってなくても1ヶ月は無料だよというわけで、ちょっと時間のある時にバババババって見ていただけたらいいなと思います。はい、さて来月は、まず1回目はホラー枠に大体置かれてるんだけど、題材が SF っぽくもあるスプライス。それから2回目は久しぶりに見てみたくなっちゃったんだよね。基本中の基本です。バックトゥーザフューチャー行ってみちゃいますよ。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、この次回の映画好きだよとか、もちろん普通オタもこちらまでお願いいたします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@@manatee0512、manatee0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。小林ですね、YouTube にて配信中の映画情報番組シネガッチャでMC をさせていただいております。新作映画の紹介などもね、最近させていただいているほか、まあこことは違いまして、他の方を交えてのね、映画トークになっていますので、結構楽しいですよ。ぜひぜひ見てみてください。それからフレッシュ TV さんで月2回、大人会というですね、恋愛トークバラエティで、こちらも MC やってます。恋愛トークバラエティ一番遠いんですけどね。第1、第3月曜日の23時からアプリで生配信しております。コメント随時募集中です。収録現場にも500円で見に来ていただけます。神田でやってます。配信したものはアプリでいつでも見られますので、ぜひぜひこちらもご覧になったり、遊びに来ていただいたりで、していただけたらいいなと思います。それからもうね、舞台がね、9月27日から10月の1日まで中野の劇場ホープさんで、いつもお世話になってる一撃必殺さんの、ヴァンパイア忍者という舞台に出させていただきます。こちらもね、わっちゃわっちゃさせていただいてますので、ぜひぜひ見に来てくれたら嬉しいなと思います。それではまた次回、またね。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ジェシカの豆知識。G さんぞ、初めての強盗で脚本を書いたのはセオドア・メルフィーさん。ヴィンセントが教えてくれたことや、アカデミーにノミネートされたドリームなど書かれてる方だよ。オリジナル版では死んだり投獄されるエンディングだそうで、それをハッピーエンドにすることを条件に依頼を受けたそうです。そうだね。
ハッピーエンドじゃなかったら小林は紹介していなかったかも。すっごく爽快な作品だよ。今日もお腹いっぱい。
おやすさん、おいしい映画いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。